生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターのアキです。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関して X やスレッズでアカウントを運営しています。概要欄からチェックしてみてください。感想や励ましの言葉をいただけると嬉しいです。またノートでメンバーシップを始めました。今後はメンバーシップ限定のコンテンツを配信予定です。このポッドキャストを続けていくためにぜひご支援いただければ幸いです。
はい
はい、ですね、前回はですね、坂口先生がアメリカでですね、莫大な遺産を持ってるですね、ルーシー・P・マーキーさんのですね、奨学金ですね、こちらをに合格しまして、で、8年間のですね、研究費とあと お給料ですねが出るというですね、そういう奨学金だったんですけれども、そちらを使ってアメリカで8年間研究していましたよという時代の話をさせていただきました。
はい。
またですね、研究成果としては、モノクローナル抗体ですね、こちらを使って、先生が追い求めているですね、制御性 T 細胞ですね、CD4 ポジティブ、CD5 ポジティブっていうところからですね、さらに追い込んで CD4 ポジティブ、CD25 ポジティブのですね、領域にその制御性 T 細胞っていうのがあるということが分かりまして、CD4 ポジティブ細胞ですね、ヘルパー T 細胞として今では知られてますが、このヘルパー T 細胞の中の 10% ぐらいが、先生が追い求める制御性 T 細胞をだよということが分かってきました。
はい。
ただですね、このアメリカ時代にはですね、まだこの研究成果っていうのは論文にまとめられておらずですね、世界には知られてなかったということになります。
はい。
で、8年間のですね、奨学金の期限がですね、近づいてですね、で、坂口先生は次のポジションを探さないといけない状態になります。そこで、日本に戻ろうというふうに考えられます。で、CD25 ポジティブの細胞ですね、制御性 T 細胞、T レグですね、ちょっと長いんで T レグって今後言おうかなと思いますけれども、
はい、
T レグをですね、まだ発表してない時だったんでですね、世界は当然日本でもまだまだ無名の研究者のお一人だったということです。で、なのでですね、なかなかポジションを探すといってもですね、難しい状態だったんですけれども、先生の研究をですね、見ててくれた人たちは、それなりにいたようでして、で、特にですね、ノーベル賞受賞者ですね、先にご紹介しましたけれども、日本人でですね、初めて、ノーベル生理学医学賞を受賞されました、利根川進先生からですね、先生の方が国に働きかけてですね、先駆け研究21っていうですね、プロジェクトを始めようとされてたんですけれども、その助成金に応募してみてはどうかというふうに進言してくれたそうです。で、これはですね、1987年にその、ノーベル賞を受賞されました利根川進先生ですね、が作ってくれた助成金になりますけれども、先駆け研究21という名前でですね、今はですね、JST っていう名前でこの事業は引き継がれてますが、この助成金をまたですね、見事射止めまして、坂口先生はこの第一期生になることができたということになります。で、この助成金制度はですね、いろいろな有名な研究者を輩出してるんですけれども、その中のお一人はですね、iPS 細胞で有名な山中伸弥先生ですね。この、山中先生も、無名時代にこの助成金を受けておられるということです。で、この制度はですね、当時の日本ではなかなか画期的なシステムになってまして、これ、利根川先生がですね、 アメリカで、影響を受けた、研究されてたっていうこともあるんだと思うんですけれども、アメリカの制度のアイデアを結構いろいろと取り入れたんじゃないかなと思います。
うんうん、
まずですね、個人に投資するっていうことですね。で、当時はですね、研究資金はですね、大学とか組織に紐づいて、振り分けられてたというところ。これは今でもそうなんですけれども、先駆けはですね、個人のアイデアに、投資をするということになってます。個人が持っている研究アイデアですね、こちらの方にお金を入れるということですね。そして、あとですね、合宿形式の交流っていうのがありました。これは、異なる専門分野の研究者が、寝食を共にして議論をする合宿が義務付けられているということですね。
うんうん、
これで、異分野の先生方が、同じ場所でいろいろとお話をするというところで、異分野からですね、アイデアをもらうということが、できるということになります。こういった横のつながりを作るっていうのはですね、なかなか面白い取り組みだなと思います。
なんか全然違う視点が入るのいいですよね。
いいですね、
うん、
なんか一つ例で聞いたことがあるのが、アメリカのどっかの研究所は物理学とか化学者とか、生物学者がですね、同じフロアに壁がない状態で、席を設けていると。でそうなると、それぞれの研究についてやっぱりこう話題になることも多いかなと思いますし、なんか僕の分野でここで困ってるんだけど何かアイディアないっていうので、コラボレーションが生まれたりとかっていうような環境も作りやすいということで、全く違う、同じ分野の人同士でいるっていうのがどうしても普通になりますけど、全く違う分野の人たちが近くにいるっていう環境を作るっていうのはですね、非常に大事かなと思います。そういったのアイデアをですね、おそらく利根川進先生はアメリカから持ってきて、この先駆け、21にですね、はそういう制度にしたのかなというふうに思います。
はい、
はい、で、見事この研究資金を認められまして、それでですね、次ですね、必要なのは、場所ですね。次必要なのが場所になります。今、先生の給料が出るよと、それから研究資金も出るよというところまでは確保されたので、場所を探さないといけないというところで、
はい、
かつてですね、愛知県立がんセンターでお世話になった、坂倉先生がですね、研究の場を理化学研究所の筑波に移っておられたそうなんですけれども、そこの一部ですね、研究室を提供してくれることになったそうです。で、そこでですね、奥さんとか、それからですね、数人の学生からなる小さなチームを作ってですね、制御性 T 細胞 T レブの研究を続けることになります。
はい、
はい、ちなみにですね、この時先生が日本に戻ってこられた時が1991年ですね。坂口先生は40歳になっておられました。
はい、
この当時はですね、ちょうどバブルが終わりかけの時ですね。ジュリアナ東京とかですね、あとトレンディードラマが流行った時代になります。
はい、
私はですね、高校生でゲーセン通いをしてストリートファイター2っていうですねゲームにやり込んでた、そういうオタッキーな高校生だった時代ですね。
はい、
はい、
私は生まれて間もないぐらいですね。
はい、
はい、
で、CD25 をですね、次の目標としてはこれをですね、論文にしないといけないっていうところになりますけれども、これ非常に時間がかかったそうなんですね。というのも、いろんなところに投稿しても却下されてしまったりとかしたそうなんですけれども、
うん、
前回も説明した通りですね、サプレッサー T 細胞ですね、
うんうん、
もうすでに否定されてしまった概念ですね、免疫を抑制する T 細胞がいるというものが、次々と否定されてしまったんですね。なので、この免疫を抑制する T 細胞という概念自体がありえないというふうな学会の考えになってしまっていましたので、 まあ、坂口先生のは未だにそれをやってる人間というふうに見られてしまったそうなんですね。
うんうん、
なのでなかなかこうちゃんとした実験結果は出てるんですけれども、それをどうしてもこう認めてもらえなかったという風潮があったそうです。
うんうん、
で、まあ、坂口先生はですね、それをどうしても実験結果から見えてるので。研究テーマを変えるということはもう全く考えなかったそうなんですけれども、うん、もうこれを追求するぞっていうふうに強く思ってたらしいんですが、まあたまにですね、俺はアホやから他人が言ってることを理解できてないんやないかと、違って見えてるだけで本当は世間がもっと深いことを考えてるんじゃないかというふうにですね、自問自答することも結構あったそうです。
うん、
まあただですね、楽天的な性格が幸いしたそうで、やっぱり自分が正しいと思い直すことができたそうです。
うんうん、
で、まあ、そんなですね、坂口先生の T レグの研究成果が認められないですね、冬の時代っていうのは10年近く続いたそうなんですけれども、まあそうですよね、研究始めて、愛知がんセンターに行って、それから京都大学に移ってアメリカで8年間を過ごしてまだ認められてないというような状態なので、
うん、
まあなかなか気持ちがね、それでもよく保って、やろうかな、やり続けようっていうふうに考えられたなとは思うんですけれども、
はい、
その当時ですね、アメリカ免疫学会のですね、大物研究者で、サプレッサー T 細胞が大嫌いなですねイーサン・シェバックというですね、まあ博士がいらっしゃいました。
サプレッサー T 細胞が大嫌いなっていう枕言葉面白いですね
そうですね、なんかこのサプレッサー T 細胞っていうのが非常に曖昧な概念だったんですね、
うんうんうん、
で、もうなんかパキッとしたこう証拠がなくて、
うん、
こんな状態でこんな状態でこんな状態の時に何かいるかもしれないっていうのが見えた気がするみたいな、そういう論文がいっぱい出てたんですね。
は
なのでまあもうそんなものを認めるかっていう感じだったんですね、
うんうん、
でまあこの先生ですね、非常にまあ免疫学会で有名だったっていうのはもちろんその素晴らしい成果を出してられたんですけれども、
うん、
で、あとプラスアルファでですね、アメリカの免疫学会の学会誌ザ・ジャーナル・オブ・イムノロジーというですね、雑誌の編集長も務めてられました。で、まあ、これ免疫学のですね、学術誌としてはなかなか権威がある雑誌なので、やはりサプレッサー T 細胞の論文もですね、結構投稿されてきたらしいんですね、
うん、
なんですけれども、もう一網打尽にことごとくですね、却下されてたそうです。
うーん、
で、まあ、この先生自体がですね、当時ちょっと研究してた内容としてですね、シクロスポリン A、 もうカタカナ多いともう読めないんですけども、シクロスポリン A というですね薬剤、骨髄移植を受けた患者さんにですね投与してた薬剤なんですけれども、
はい、
こちらはですね骨髄移植を受けた患者さんですね、これは他人の骨髄になるので、元の免疫細胞が生き残っているとですね、この他人の免疫細胞を攻撃してしまうんですね、
うんうん、
そうすると免疫が拒否されるということになりますので、うん、これをですね抑える、まあ免疫を起こさせないための薬なんですけれども、
はい、
これをですね投与し続けてて、で途中で中断するとですね、なぜか自己免疫疾患が起こってしまうという、まあ、不思議な現象がありまして、で、シバク博士はですねそれについて調べてたそうです、
うんうん、
免疫をですね抑制する薬を使った結果ですね、免疫の暴走が引き起こされるというのはちょっともう理解不能だったわけですね、うん、なのでこれが何が起こっているのかっていうのを調べようというふうに思ったというところですね。で、この研究に対して坂口先生も興味を持ちます。で、このシクロスポリン A が、まあ、免疫抑制剤であるわけですけれども、
うん、
生まれたばかりのマウスに投与すると自己免疫疾患が起こるのではないかというふうに考えます、
うんうん、
まあ胸腺を取り除くのと同じ効果が出ないかなというふうに考えたわけですね、
うん、
で、それで、まずマウスですね、 生後0日から数日間の新生児マウスに対してこの薬を投与いたします。でその後投与を中止して経過観察をするということをいたします。でそうするとですね、本来やはりですね、免疫を抑えるはずの薬を使ったこの薬がですね、免疫系が作られる発達期に使うことで何が起こるのかっていうのを調べるっていうのが目的だったわけですけれども、やはり自己免疫疾患が起こったそうなんですね。先生の狙い通りですね、全身の様々な臓器、甲状腺、精巣などで、自分の体を攻撃してしまう自己免疫疾患が発症しましたよということになりました。
はい。
で、この実験から導き出された結論としてはですね、まあ、胸腺で、まあ、通常ですね、自分を攻撃する T 細胞は排除されるわけですけれども、これが、赤ちゃんマウスの時に取り除かれると、この T 細胞が育つ場所がなくなって自己免疫疾患が起こるというのはもうすでに愛知がんセンター時代のですね研究で知られてましたけれども、これはと同じことが起こっているんだろうということが考えられます。でまあこのですねシクロスポリン A をですね、どうも自己免疫疾患が起こってしまった患者さんっていうのは大量に最初打たれてて、
うん、
で免疫細胞がガーッと抑えられてるという状態になってるんですけれども、
うん、
その時に、坂口先生がまだこの当時見つけたことにはなってないですけど、見つけた T レグも同時に死んじゃってたわけですよね。
うんうん。
でそうすると今度、T レグが死んでしまっているので、今度、免疫を抑える免疫の暴走を抑える細胞がいなくなってしまった結果、薬の投与をやめたところ、普通の T 細胞は、免疫細胞ですね、は自分を攻撃する細胞も一緒に復活してきてしまって、自分の体を攻撃し始めるということが起こってたっていうことが、まあ、示唆されたと、
はい、
いうことですね。
はい、
胸腺を取り除くのとこの薬を使うのが同じ効果が出るっていうことを、まあ、論文として発表したということになります。
はい、
はい。で、この結果をですね、1992年に論文として坂口先生は投稿されます。でそうするとですね、シュバックはですね、自分がやってた研究の、まあ、シクロスポリン A をですね、他の研究者が使ってるということでこの論文に気づきまして、で、まだサプレッサー T 細胞のような類の話をしている研究者がいるなということで、サプレッサー T 細胞何せ大嫌いなのでで本当にまたわけわからんことを言ってるやつがいるのかどうかをちゃんと調べようということで、うんうん、この実験を追試します。
追試っていうのは
同じ、まあ、論文に書いてるある実験内容と同じ工程を経て同じ結果が得られるかどうかっていうのを調べるっていうことですね、
はい、
を追試って言いますけれども、
はい、
でそうするとですね、シバックの思いとは裏腹にですね、やはり坂口先生の論文がちゃんと再現できたそうなんですね、
うん、
でおこれもしかしてっていうふうにちょっと思われたそうです、
うんうん、
で、ちょっとこう多分この時にですね、坂口先生っていうのがシュバックの頭の中でこう点灯したような感じですね。
ああ、マークされたんですね。
マークされたって感じですね。
うん、
で、まあこれでシュバックが坂口先生に注目しまして、で、結構坂口先生の愛知がんセンター時代のこのマウスの赤ちゃんマウスから胸腺を取り除く実験とか、
うん、
CD4 をポジティブで CD5 陽性の細胞を取り除いてみて、ヌードマウスに入れてみたり、入れてみたりして、自己免疫疾患が起こるのかとか起こらないのかとか、
うん、
そういった実験されてましたけれども、そういったのも全部追試されたそうです。
うんうん、
で、どうもこの坂口が言ってるのは本当らしいなと。
うん、
いうのがシュバックの中に芽生えてきます、
うん、
そんな折にですね、1995年に、 坂口先生はついにですね CD25 が T-REG のマーカーになるということを発表をされたわけなんですけれども、
はい、
この時にですね、使ったですね CD25 を認識するですねモノクローナル抗体はですね、またこれ運命だと思うんですけど、シェバック博士のところの研究室で作られたものだったらしいんですね。まあそれが回り回って、坂口先生が手に入れて、これTREGのマーカーとして使えるじゃないかというようなところで、まあこれも運命かなと思うんですけれども、それでさらに、シェバックはですね、これを追試することになります。
はい。
で、これ本当だなということが、シェバックの方でも分かりまして、それでですね、シェバックはですね、密かにこの CD25 に注目して、いろいろな、実験を始めていきます。
はい。
で、まあ、ちなみにもう一つ運命的なところっていうのは、この CD25 がTREG のマーカーになるよっていうのを発表したですね、この1995年の論文なんですけれども、これはですね、シェバックがかつて編集長を務めてた、The Journal of Immunology に、掲載されました。
はい。
もしこれですね、シバックが編集長をしてたら、またTREGって言ってるやつがいるっつって、一刀両断に却下されてたかもしれないので、なんか、ちょっと、もう編集長を辞められてたというところで、なんか、まあ、なんか、時間の差で乗って、それが、シバックの目に留まったっていうところでですね、なんかこう、運命めいたものを感じるんですけれども。
まあ、でも、その何年か前からシェバック博士は坂口先生をこう注目してたから、
まあ、もしかしたらちゃんと載せてくれたかもしれないですね、
う
ん、
その時編集長でも載ってたかもしれない
ですけどね、かもしれないですね、はい、うん、で、まあ、このですね論文自体はですね1995年に発表した時にはまあそんなに注目されてなかったんじゃないかなと思うんですけど、今となってはですね、伝説の論文というふうに言われてます。
まあその時はだってサプレッサー T 細胞の話まだしとる時代遅れな人みたいな認識もまだまだありそうですね。う
ん、まだまだあった時ですね。
うん、
はい。で、まあそうですね、ちょっとじゃあ先にですね、そっちの話をするとするとですね、
はい、
その後ですね、この1995年に論文が発表された後にですね、まあ、CD25 に密かに着目して実験を始めてたシバックをですね、その3年後の1998年にですね、TREG に関する論文を発表します。
おお。
そして、TREG についてですね、盛んに宣伝してくれるようになります。
へ
え。で、そうするとですね、サプレッサー T 細胞に強固に反対してた有名な研究者が、免疫を抑制する T 細胞が存在するっていうですね、
うんうん、
サプレッサー T 細胞の概念ですねと同じことを言い出したっていうことで、世間の風向きがちょっと変わりまして、シェバックが言うなら本当かもしれないなというふうに考える研究者が多数出てきたそうです。で、またですね、その2年後の2000年ですね、シェバックはですね、総論を書いてくれます。制御性 T 細胞再生復活名誉挽回っていうようなですね、タイトルの総論を発表し、アメリカ免疫学会においてですね、この分野の復活を高らかに宣言してくれたということになります。
うんうん、
まあ、このですね、シバックのですね、強力な援護射撃によってですね、坂口先生の研究は非常に注目を集めるようになります。で、ただですね、それはですね、シバックを含めて数多くのライバルを輩出することにもなると。まあいよいよあまり注目されてなかったですね、TREG が存在するのが本当らしいということが、うん、まあ確かめられたことによって、TREG に対してですね、まあ坂口先生とか、まあ中にはちょっとやってた先生もいたのかもしれないですけれども、
うんうん、
坂口先生ぐらいだったのが、世間が一気にですね、おー TREG すげーっつってこう研究者が押し寄せるというような状態になったってことですね。
うん、
で、まあ、その中で、やはり、その、伝説的な論文となった、1995年の論文なんですけれども、
はい、
この論文についてちょっと説明しておきますと、
はい、
まあ、非常に、わかりやすい論文になってます。マウスの CD4 陽性 T 細胞ですね、これは今ではヘルパー T 細胞って呼ばれてますけれども、ここの分核の中から、 さらにですね CD25 だけを持っている細胞を取り除きます。これはヘルパー T 細胞のうちの、10% ぐらいの非常に少ない量の細胞になります。で、まあ、この CD25 を、まあ、今でいう T レグですね。これを取り除いた細胞をですね、免疫のないヌードマウスに戻します。
はい。
で、そうするとですね、免疫がないヌードマウスに免疫細胞が入ってきたということになりまして、で、激しい自己免疫疾患が起こります。まあ、胃炎とかですね、甲状腺炎とか、あと、インスリン依存性の糖尿病などを発症するということになります。で、今度はですね、この CD25 を取り除いた細胞と一緒に、まずですね、その、自己免疫疾患を起こすっていうか、まあ、免疫細胞だけを入れるわけですね。で、その後で、CD25 陽性、細胞を再度戻してあげるということをします。取り除いた後で、まあ、若干自己免疫疾患にかかっている状態の時に、CD25 陽性を入れてあげると。そうするとですね、自己免疫疾患が止まるという現象が観察されます。まあ、これは、CD25 陽性細胞が、免疫の暴走を抑えてくれる細胞だということをですね、まあ、証明したということが言えるのかな、ということになります。
はい。
はい。っていうのって伝わりますかね？
うん。
うん。っていう形で、まあ、CD4 が陽性で、かつ CD25 が陽性の T 細胞こそが、免疫の暴走を抑えている主役の T レグであるということが分かりましたよ、ということですね。
はい。
で、私たちの体の中で自己免疫疾患が、まあ、基本的には起こらないのはですね、この T レグが、常にそれを監視して抑制をしてくれていることだからだということが分かりましたよということになります。
はい。
まあ、このことによってですね、シバックですね、有名な研究者、免疫研究者が、坂口先生の研究に注目してくれて、まさにですね、彼が救世主となってですね、宣伝部長となって、宣伝してくれたことによって、一気にですね、坂口先生が注目される研究者の一人となっていったというところのお話でした。
はい。
はい。今回は以上になります。
はい。なんか坂口先生がアメリカにいた時に、
はい。
結構コンスタントに論文を出してたって話が、
はい、
前回かな前々回かな、はいはい、ぐらいにあったと思うんですけど、
はい、
なんかそれのおかげで何だろう、その決定打とかだけじゃなくて、
はい、
経過をずっとこう出していくことで、
はい、
時系列で他の研究者が追っていけるっていうのが、
うんうん、
何だろう、個人で勝つっていうよりかはその学問分野全体で研究をこう押し上げていくような感じがして、
うんうん、
すごくいいなと思いました。
まあ本当ね、コツコツコツコツやってたことが、まあ、この T レグだけに、うん、その1年に1本ぐらい論文を出してるっていうのは T レグだけに限んないんだとは思うんですけれども、うんうん、やはり注目される分野もあったでしょうし、
うん、
まあ、それを見てくれてた人もいたおかげで先駆け研究にも採用された、
うんうんうん、利根川先生が目を留めてくださってみたいなのもね
あるんだと思いますね。
はい、
はい、先駆け研究のそのやはりこう、面接の時なんかに、
うん、
対応してくれた面接官になったですね、有名なその当時の日本の有名な先生たち、
うんうん、
の中にも坂口先生の論文に注目して推奨を行ってくれてた先生なんかもいらっしゃったみたいで、なのでやはり誰も見てないようでもちゃんと見てくれてる人もいるんだなというところはすごい励みになったっていうのは書いておられましたね。
うんうんうん、私そのシバック博士の援護射撃で研究が注目されてライバルが増えてみたいな話もそのテーマを研究する人が増えれば増えるだけ加速しますもんね。
加速しますね、
うん、
まあ、ここが学問のすごいところでなんていうんですかね、本当積み上げなんだなっていうところ、うん、それから ここが面白いっていう風になると一気に人が参入してきて、一気にまあ人がねたくさんいるとその分だけ研究が進みますからね、
うん、
なのでいろんな分野多岐にわたって、どんどんいろんな結果が出てきますので、まあ今となったね、あの花形になる T-REG ですけれども、あのこれが一気にあの花形になれたのはやっぱりこう人がガンガン入ってきてくれたおかげかなというところになりますね。
はい、
はい、というところで今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。